東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、前回からね、映画編の枠を取っ払って、より幅広くお話をさせていただいております。はい、皆さんも覚えてますでしょうか。1年前ね、このゲストトークたくさん繰り広げさせていただきました。あれからもね、これからずっと、ゲストトークやりたいなと思ってたんですけれど、ようやく1年2年かな、歳月を超えてまたゲストトークね、たくさんさせていただきます。ただ毎回ではなくて、時にはね、こうやって映画の話も、繰り広げさせていただきながら、さまざまお話進めさせていただきます。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、第28回目放送、ヤクザと憲法、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一大リターン。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク、山本タスクの映画バカ一大、そしてこのリターンズと名前を付けさせていただいて、今ねそれディレクターさんに伝えてなかったんで、ディレクターさんがずっこけちゃいました、すいません。はい、このコーナーでは僕の大好きな映画について、これ様々ね、この感想を語り下ろすという映画評論コーナーでございます。今までのコーナーとね、変わりがございません。はい、ということで、この3月、まあね、これを収録している今2月なんですけれど、まあ、正直言います、もうお仕事と、あとね、今はねコロナウイルス、この件でもう本当に大変です。これがね流れている今、3月の後半だと思いますが、全てが収束していることを祈っております。まだオリンピックもね開催する予定でおります。日本はどうなるのか、ちょっとね心配はしているものの、それどころじゃない、それを関係で仕事もね、悪い方向じゃないんだ、いろんな関係でこう仕事がね増えちゃってるの。それもあってなかなかね映画を見に行く暇がない、これを言っちゃいけないんだけど、それをね言い訳にしちゃいけないんだけど、僕は今流れている映画の中から、もっとちょっとね紹介したい映画で、これ今日紹介するのはね、もう正直言います、ニコニコ動画にも動画上がっちゃってる、なのですぐ見ることができる、ブーって言われた、違法じゃない、違法じゃないのが上がってるから、みんな見て、それをねぜひ皆さんに紹介をしていきたいと思っております。はい、ということで今回評論する映画ご紹介してまいりましょう。ヤクザと憲法、監督は前回取り上げたさよならテレビの、土方浩二さん。このねさよならテレビ第26回でも、紹介いたしましたけれど、この前3年前に撮影されたドキュメンタリー映画になっております。はい、あらすじ、またねこちらもあらすじとして紹介するものは、 まあ、ドキュメンタリーなので、正確に、ね、物語があるわけではないんですが、大阪にいる、ヤクザですね、こちらがですねどのような形で生活をしているのか、銀行に口座が、ね、作れず子供の給食費も払えないで困っているかと思いきや、やっぱりそこにはねいろんなこうしがらみであったりとか、村社会の中でどうやって一員として、ね、生活を繰り広げているのか、そして日本のね、まあ、政治家、警察、そういったものとどうやって折り合いをつけながら、実際に、生きているのか、このなんだろう、ヤクザが悪いものとかね、いけないものっていう視点ではなくて、本当に生きている一人の人間、一つのね団体としてどう、折り合って社会の中で構成されているのかっていうのをきちんと、撮影表現をした作品となっております。キャッチコピー自体もね、実録じゃなくてこれは本物、ヤクザの世界でカメラが回るというふうにね、ウェブサイトにも書いてありますけれど、こちらぜひね本当見ていただきたいなと僕は思うんですよ。毎回の通り、まあ、一言感想でお話をさせていただきますと、リアル、もうリアルにつきます。まあ、僕もね映像を作る立場としてもうこの作品拝見しましたけれど、もう正直どうやって撮っているんだろう、あの CG とかね VFX とかそういう話ではなくて、もうオープニングからヤクザの事務所にコンコンお邪魔します、ようこそ入りなさいって言ってね入っていくところからもうスタートするんですよね。でそのお部屋の中にはもう当たり前のように、まあ、刀が飾ってあり、任侠っていうね書道のあのなんだろう額縁が飾ってあり、あこういう世界なんだ、そしてそれがもうなんて言うんだろうな、これねこれちょっと自分の仕事の、ね、否定にもなってしまうのかもしれないんだけど、大道具とか美術じゃないんだよね。実際にそこに存在する事務所、もう当たり前だけどそうすると嘘がないんですよね。もうほんと隅々までちゃんと実物として存在するヤクザ事務所に入っていって、そこでどういう人が生きているのか、もちろんね布団からここにある本棚から、本棚にはもちろんね僕らが普通に読んでいる本、いわゆる単行本だったり、犬のぬいぐるみのなんだろう手芸の本とかも飾ってあるわけですよ。当然ね人間なんだから。でそういう生々しい話というか生々しい姿を本当にきちんと切り取っていったドキュメンタリーって意外とやっぱり少ないなっていうのを、まあそのオープニングの絵を見ただけでも感じるんですよね。やっぱりねリアルを撮ることのできる映像映画ってあんまり、まあ、ないというか、すごくやっぱ難しいんですよ。この1個前のね生野かすみさんというゲストをお招きした時にお話をしたAD さん、撮影の前に、ね、どういう準備をするかっていう話ともちょっとつながるんですけれど、まあ、ドキュメンタリーってやっぱり、ね、準備、そこにはその美術としてではなくて、こう取材の許可をもらうであったりとか、その人に何を話してもらうかで、その中から何百時間として、素材として、ね、撮影したものからどれを抽出して、物語として成立をさせるのか、これをねちゃんと考えて作り始めて、まあ、仕上げていったんだなっていうのをとても感じる映画でした。一つねエピソードというか物語の中で出てくるのが、ちょうど無所って言っちゃいけないのかな、刑務所から出てきて、まあ、活動をしているヤクザの親分さん、まあ、60歳を超えるんですけど、この方がねまた本当に30代か20代かと思うぐらいね若々しくてかっこいいんですよ。もう絵映えもするんですよ。でその方がいわゆる飛びた新地ってわかるかな、みんなこれを見てる、これを聞いてる良い子以外は検索してみてください。飛びた新地で、飛びた新地と、まあ、その近辺にあるその、まあ、いわゆる撮影がね本来だったらできない場所、ここにそのヤクザの親分と一緒に入っていって、まあ、当然カメラ回ってることをね許してもらえないわけですよ。でも親分がね、あかまへんかまへん、ええからええからって言いながら、もうその全てに、ね、話をつけて、もう串カツ屋さんとかね、いわゆるちょっと怪しいお店とかにどんどん入っていく、まあ、それが撮れるということだけでもとんでもない上に、そのヤクザさん、親分さんがね串カツ屋のおばちゃんとお話をして、もうこの子にこの人に惚れてんねんと、この人に助けてもらってんねん、警察なんか当てにならへんっていうね、なんだろう、この一言が嘘じゃないというか、あ本当にこの親分が地元に根付いてどういう生活をしているのか、そこにはねナレーションも 説明もいらないんだよね。もうそのおばちゃんとあの親分がこう串カツを食べながらこう照れてね、親分もこう照れながら串カツ食べてるわけですよ。その姿を見るだけで、あ、社会ってこうなってるんだっていうのが一目でわかる。まあ、こういうドキュメンタリーって僕はね、やっぱすごいなと思うんですよね。で、こういうドキュメンタリー、僕はこれまで、映画編で、いろんなロードショー、特に、ベストムービーっていうのかな、よく一般にね、売れる映画をたくさん取り上げてきましたけれど、これからはもっともっと、素晴らしいと僕が心底思えるような映画もね、もっともっと取り上げていきたいなと思うし、それは、新しいもの、古いもの関係なく、もう、これ面白い素敵と思うのをね、もう熱くたくさん語っていきたいなと思っております。やっぱり映画、映像、動画、いろんな言い方ありますけれど、全部やっぱりいいですね。もう映画館に限らず、皆さんたくさん映画楽しんでいただきたいなと思っております。はい、以上タスクの映画バカ1大リターンズのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論のコーナーでございます。はい、ヤクザと憲法、ぜひね皆さん見ていただきたいなと思います。いいんですよ僕ね、いろんな形で映画映像やっぱり好きなので、見ていただきたいなと思うものをどんどん伝えていくこと、これこそが、まあ、なんだろう、一応ね教育バラエティっていうテーマを出しておりますけれど、まあ、教育ってねあんまり大きく僕は考えてなくて、もうこれが好きだ、こういうものをぜひ見て、それで人生が変わるよ、世界が変わるよっていうことをねぜひ皆さんに伝えていく、これこそが僕は教育バラエティだと思っておりますので、先ほどねちょうどお便りが来ましたので、これの答えから先に言っちゃいました。ラジオネーム翔野かすみさんから、タスク先生こんにちは、教育バラエティとは何なのでしょうかっていうお便りをいただいておりましたので、こちらに対して早速答えをさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、もう一つお便りが届いておりますので、こちらも読んでまいりましょう。ラジオネーム座敷わらしさんから、言いにくいよ、タスク先生こんにちは、私は今年からフリーランスになったのですが、確定申告はどのようにしておりますでしょうかということ。はい、座敷わらしさんありがとうございます。座敷わらしさん、すごい言いにくい、これこのラジオネームやめて。はい、確定申告、僕はフリーランスになって今年で5年目なんですよね。で、まあ、確定申告毎年この時期結構苦労しています。でこれまでね僕は、まあ、自分というか夫婦で確定申告させていただいてたというかやってたんだけど、金額的にいわゆる消費税ってある一線を越えないと払わなくていいと言ったらまたこれはややこしい、免除という制度がございまして、この辺ややこしくなるからまた皆さんで、ね、調べてくださいね。 それがねない間は正直ね個人でもなんとかなる。で正直言うと2日間レシートとしっかりと向き合う時間があればエイヤとできてしまうものだと思います。でやることとしては本当にねレシートの仕分けとあとスケジュール帳から交通費いつどこに行って何をやったのかこれがきちんとメモが残ってればそれを調べるのに1日あとそれをね転記するのに1日かなと思います。あとそれが分かんなかったとしても知ってる人に聞きに行くのが1日、まあ、最大3日あればなんとかなるなと思うんですよ。ただね消費税を払うレベルになるとちょっとこれは、どなたかねお金払ってでも税理士さんについてもらった方が僕はいいんじゃないかなと思います。僕も今年から実はつけるようになりました。無理このねお仕事もある中で確定申告に頭をね寄せるっていうのはかなり大変なことになってもうなんだろう、まあ、ぶっちゃけ言うやりたくないんだやりたくないことに頭を使うのと神経使うのがとてつもなく辛いので、極力ねそこから頭を外すようにした方が結果売り上げも上がるし、まあ、自分の精神衛生上もいいし、まあ、あとね正直言うとプロの税理士さんに任せると本当一瞬で美しい書面が出来上がってまいりました。これは本当です。これね一個この確定申告どのようにしておりますでしょうかに対する最後の答え、あと1年かけて税理士さんいろんな事務所ね回っていくのはいいと思います。これも人の縁の一つだと思うんですよね。でいい税理士さんとか悪い税理士さんとかっていうことよりも自分の職種をちゃんと理解している税理士さんをちゃんと1年時間かけて探した方がいいです。僕もいろいろ縁があってクリエイターとかフリーランスのいわゆるなんだろうな、まあ、敬語とって言ったらちょっと失礼かもしれないけれど、まあ、僕がやってるようなね映像映画動画こういったお仕事にどういう経費が使われているのかってことをきちんと理解してくれている税理士さん、この人に出会ったことによって僕は、この人に任せていこうって、ね、真剣に思えたんですよ。でこれまで税理士さんつけなかったらまさにそこが理由で、いわゆる一般企業のその会計の枠にねやっぱり僕の経費っていうのはなかなか理解してもらえることがなかったのでちょっとねお願いすることがなかったんだけど、ちゃんとそこを理解してくれる人がようやく出会ったのでこれからお願いしていこうっていうふうに思ったんですね。なのでこれはねパッとこの1月とか2月入ってから確定申告頑張って人探そう税理士さんにお願いしようと思ってもできるものじゃない。やっぱりね1年2年できれば本当に時間をかけていい人と出会うことによって、まあ、確定申告ねスムーズになるんじゃないかなと結構そういうふうに思います。これが流れている時期ちょうど、まあ、確定申告終わった頃になるとは思いますけれど、さあ今から皆さんもうね座敷わらしさんも来年に向けて早速素敵な税理士さん探し始めていただきたいなと思っております。はい、ということで今回テーマを紹介するまでもなく終わってしまいました。今回は確定申告というテーマでお送りさせていただきました。今決めました。はい、ということでタスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生。はい、映画の話もねこれまで通りどんどん続けてまいります。ゲストもお招きしてゲストトークも続けてまいります。結構幅広い番組になっていくかと思いますので、ぜひぜひ皆さんこれからもお願いいたします。ぜひねこういう方を呼んでいただきたいっていうお便りとか、この映画取り上げてほしいっていうお便り、いろいろお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。番組ページでは皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、たくさんどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。はい、それでは教えてタスク先生第28回目放送、ヤクザと憲法、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。 はい、ここまでのお相手は、僕はやっぱりドキュメンタリーが好き、確定申告が大嫌いな山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.